皆さんおはようございます、お暑うございますと言った方がいいかもしれませんね、しかし、この暑い中も守られて、こうして礼拝ができるということは本当に感謝なことであります。今日はですね、弟子の掟、続けて、お話ししておりますけれども、三条の水訓と言われております、まあ、イエス様の、弟子たちに対する教えの続きでありますけれども、まあ、7回目になりますが、マタイによる福音書の6章の、何箇所かを取り上げてお読みしたいと思います。まずマタイによる福音書の6章の1節から4節をお読みしたいと思います。聖書をお持ちの方はどうぞ開いてください。マタイによる福音書6章の1節から4節です。見てもらおうとして人の前で善行をしないように注意しなさい。さもないとあなた方の天の父のもとで報いをいただけないことになる。だからあなたは施しをするときには偽善者たちが人から褒められようと街道や街角でするように自分の前でラッパを吹き鳴らしてはならない。はっきりあなた方に言っておく、彼らはすでに報いを受けている。施しをするときは右の手のすることを左の手に知らせてはならない。あなたの施しを人目につかせてはならないためである。そうすれば隠れたことを見ておられる父があなたに報いてくださる。続いてその続きで5節と6節です。祈っているときにもあなた方は偽善者のようであってはならない。偽善者たちは人に見てもらおうと街道や大通りの角に立って祈りたがる。はっきり言っておく、彼らはすでに報いを受けている。だからあなたが祈るときは奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださる。少し飛ばして同じ6章の16節とから18節です。断食するときにはあなた方は偽善者のように沈んだ顔つきをしてはならない。偽善者は断食しているのを人に見てもらおうと顔を見苦しくする。はっきり言っておく、彼らはすでに報いを受けている。あなたは断食するとき頭に油をつけ顔を洗いなさい。それはあなたの断食が人に気づかれず隠れたところにおられるあなたの父に見ていただくためである。そうすれば隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださる。今この3箇所をお読みいたしましたけれども、この3つの箇所は全く同じ構造というか同じパターンで語られております。で、施しとそしてお祈り、それから断食という3つのことが語られておりますけれども、いずれも人に見てもらおうとか人から褒められようと思ってやってはいけません。それはもし人に知られてしまうならばすでに報いを受けていることになる。だからそういうことをするときには人に知られないようにやりなさい。そうすれば天の父が報いてくださいますよという、まあ、非常に分かりやすいシンプルな教えであります。でこの施しと祈りと断食というのはですね、これはユダヤ人が好んで行っていた自分の信心深さをアピールするための行為だったんですね。でまあその辺はちょっとまあ私たちとだいぶこう感覚が違うところがあるんですけども、ユダヤ人特にまあ律法学者たちはですね、自分がいかに信心深いかと、いかに、立派な神の前に立派な人物であるかということを、まあ、ひけらかすというかですね。でもそれは決してその彼らの感覚としては なんかこうひけらかしているということではなかったようなんですけれども、でもとにかくできるだけみんなに知られるようにやってですね、そうするとみんなから褒められるというか称賛されるというかですね、そういうことを期待してやっていたようであります。で、まあ、それは施し、祈り、断食と、まあ、この3つなんですけれども、施しというのは当時は、物乞いというかその、貧しくて、人から物をもらわないと生きていかれないという人たちが大勢いたので、そういう人たちが、こう路上にたくさんいてですね、で、人々の見ている前で誰も見てないところでそっと施しをするんじゃなくて、こう1万円札1万円札はいっていうことですね、こうみんなに見られるようにやったということのようですね。で、祈りというのもやはりこれもその、ユダヤ人の文化って文化なんですけれども、お祈りをするときにわざわざですね、人の集まっているところ、あるいは大勢人が通っているところで、こう大きな身振り手振りでお祈りをしたようなんですね。そうするとみんなが、あの人は、立派な人だな、ああやっていつもお祈りをしているんだなということで、みんなに認められると。さらに断食っていうのがあるんですけどね、これはユダヤでは週に1日断食をするという習慣があったんですけれども、その時々によって少しずつ違いますけれども、中には例えばこの前にお話したと思いますけど、制約をするとかっていうの時にそのわざわざこう髪をボサボサにして、みすぼらしい格好をしてですね、3日とか1週間とか断食をするんですね。で、そうやって自分はこんなに苦しい思いをしているんですよということをこうひけらかしていたようですけれども、そういうすることによって自分が信心深いということをこうアピールしていたわけですね。で、日本人にはどっちかっていうとそういう、そういうことをこう忌み嫌う感覚があると思うんですよね。なんか人前で施しをするとか大きな声でお祈りをするとかですね、苦しんで私はいかにも苦しんでますみたいな顔はできるだけしないというか、その方が立派であるとか、むしろねそういう文化だと思うんですよね。だからそういう点ではこの聖書のユダヤの文化とは少し違ったところはあるかなとは思いますけれども、しかし後からもお話しますけれども、私たちと決して無関係なお話でもないと思うんですね。で、人に褒められるために施しをしたり、みんなに聞こえるように祈ったり、いかにも断食しているように見苦しい格好をして、断食をするなとこう、イエス様おっしゃってるわけで、むしろその逆でですね、人に知られないようにやりなさいと。でも人に知られないようにやったら、こういうことをやってる人たちにとっては誰にも知られなかったら何 の, 効果もないわけですよね。みんなに見てもらいたいわけですから、私はこんなに信心深いんですよということをこう知らしめたいわけですけれども、でもイエス・キリストはそれは人に知られちゃいけないんだよと。面白いのは施しをするときには右の手のしたことをすることを左の手に知らせてはならないって、これ有名な言葉ですけどね、実際やるのは無理ですよね、やってるのは自分なわけですから、でもそれぐらい注意をしてというか、それぐらい、慎重にというかですね、誰にも知られない施しをするときには誰にも知られないようにやることが望ましいんだよということをおっしゃっているわけですね。また祈るときには、自分の部屋に入って戸を閉めて、隠れたところにおられる天の父に祈りなさい、人前で大きな声でお祈りをするんじゃなくて誰も見ていないところでお祈りをしなさい。また断食をするときには、見苦しい格好で顔つきでするんじゃなくて、むしろ逆に頭に油をつけて顔を洗って断食なさい。だからどう見ても断食してないような、
顔して涼しい顔してやりなさい。だからいやそういうこといいことをやってることを誰にも知られないということが望ましいんだよというふうにイエス・キリストはおっしゃっているからです、ね、おっしゃっています。でなぜじゃあ人に知られてしまうといけないのかというと、人に知られてしまうとそれは人からの報いを受けてしまうからだと。 あなたは立派なことをしていますねと人に知られて、そう言われたとしたならば、もうその時点で報いを受けてしまっているので、すでにそこで、まあ、言ってみればその人のやったことはもうご破産というかですね、どんなに良いことをやったとしても人に知られてしまった時点でもうおしまいですね。どんなに素晴らしいことでもそうだと。この3つの今日読みました箇所も、彼らはすでに報いを受けているという文章がね、3つとも出てくるんですね。彼らはすでに報いを受けて、人に知られてるっていうことがもう報いなんだと。人に知られた時点でもう、その人は自分のやった良いことを、まあ、褒められて、その、まあ、賞を得ているっていうんでしょうかね、それで、まあ、その人のやったことはみんなから知られて、そこでもうおしまいだと。で、そう人に、からの賞賛を受けて人からの報いを受けてしまった場合は、天の父からの報いを受けられないっていうんですね。天の父からの報いを受けられない。どんなに素晴らしいことをやってもそれが人に知られてしまったならば、もう天の父はその人のやった素晴らしいことに対して報いをなさらない。なかなか大変ですよね。本当にそれこそ右手にやることが左手に知られないぐらいでやらないと、夜中に誰も見てないところでやらないといけない。でそれぐらい、慎重に、良いことをするときにはやりなさいよとキリストはおっしゃっているし、そしてここで一番、まあ、イエス様がおっしゃりたいことはですね、天の父からの報いを期待しなさいと言われているわけですね。天の父からの報いを期待しなさい、人からの報いではなくて天の父からの報いがあなた方の願うべきもの、天の父からの報いこそがこれが本当の報いですから、それを目指しなさいとおっしゃっているわけです。で、この天の父からの報いというところで、イエス・キリストは天の父がどういう方かということを間接的にですけれども伝えてくださっているんですね。天の父は隠れたところにおられるっていうんです。大勢人のいるところにはおられないんだと。隠れたところにおられる。もちろんそれは私たちが、誰も見ていない、誰にも知られないところで何か良いことをやったときにはそこに天の父はおられるんだ。みんなから注目されて、称賛を浴びているところには天の父はおられないんだと。隠れたところに、おられるんだと。まあ、天のお父様はどこにおられるのか、もちろんその物理的に見ることはできません、分かりませんけれども、でも誰にも私たちが知られないところにいるところにそこに天のお父様もおられるっていう、なんかちょっと逆説的で面白いですよね。そして天のお父様は、天の父は隠れたことを見ておられると。天の父は私たちが何をしてそれに対してどのような評価を報いを受けているかをご存知なんですね。私たちがやったこと、どんなことをやっているのか、それに対してどのような報いを受けているのかということはご存知なんです。当たり前のことですけれどもね。そして、ああこの人はこんなに良いことをやっているけれども誰にも知られずに墓場まで持ってったなということになると、天の父はそれに対して報いをくださると。誰にも知られない、それを天の父は見ておられる。そしてそのこの世で報いられなかったことに対して報いてくださる。まあ、この世で言っておかしな話ですけれども、別に誰にも知られないことを天の父は知っておられて、そしてそれに報いてくださるというのがこのイエス様が教えてくださったことなんですね。 まあ、そうは言っても誰にも知られない隠れたところで見ておられる天の父に知ってが知ってくださって、天の父が報いてくださるんだと言われてもですね、まあ、私たちは、人間ですから、そうは言ってもやっぱりこの世で報いられたいって気持ちがあるわけですよ、ね、そうだ、天の父に報いられるために私は一切誰にも知られずに生きていくんだっていう人はまあないわけで、やっぱりどことなく自分のやってることを知ってほしいっていうんでしょうかね。もちろんなんかこうこれ見よがしにやるということはないですけれども、でもまあこう善行ということじゃなくても、例えば誰かのために何かしてあげたとか、なんか一生懸命やったとか教会の奉仕したとかっていうの時にですね、誰にも知られない、私がこんなに頑張ってるのに誰にも知られないっていうのはなんかやっぱりちょっと寂しいというかね、やっぱり知ってほしいという気持ちがあるんですよね。で特にこの21世紀は、さっきもフェイスブックの話で出てましたけども、この、インターネットを使ってこうお互いの情報とかお互いの様子をこう知らせ合うことが非常にこう簡単になったんですけども、今日何を食べたとか、どうでもいいような話もいろいろ、ね、昨日こんな夢を見たとか、名古屋に行った林先生が昨日フェイスブックに自分の見た夢を書いてましたけども、そんなお前の夢なんか誰も知りたくないよと書いてやろうかなと思いましたけども、面白い夢だったんですけどね。ただなんかですね、こうな、僕は別に僕はフェイスブック見てますけど、自分で書くことはほとんどしないんですよね。あんまり自分のやってること知られてほしくないんですよね。 どっちかっていうと知ってほしくないんですけど、結構皆さんですね、オープンにいろんなことをこうね、写真入りで、あ、ケイシー帰ってきたなとか、なんかうまそうなもん食ってるなとかですね、まあ、ケブン一家の話は大体フェイスブック見てるんで分かるんですよね。でもまあ、文化の違いはあると思いますけどね。そうやってこう何でもオープンにこう、ね、みんなにこう知らせてくれるっていうのは 大変ありがたいことですけれども、一方でそのこういう何でもかんでもみんなに知らせてしまうっていうことに対して、それがこう批判の的になったりですね、あるいはまた時にはこう自分自身をそれこそひけらかすために使ったり、よくないいろんな ことに用いられるというようなこともあるんですね。それで、まあ、やっぱりいろんな人の書き込みなんか見てると、ああ、この人は自分のやってることをみんなに知ってほしいんだなというようなこともあるし、自分一人でコツコツ頑張っていることを誰にも認められないでちょっと卑屈になってるんじゃないかなと思うこともあるし、そういうことはよくあるんですよね、でも人間はやっぱりこう自分の弱さというかね、別に罪ということじゃなくて弱さとして、やっぱりこう自分がやってることを知られないとなんか無視されているようなね、なんかこう認められてないことの寂しさってのあるじゃないですか。こんなに頑張ってるのに誰にも知られないで認められないっていうのは、なんかやっぱりこうそういうことに対するですね、寂しさみたいなのは あるわけですよね、それも事実だと思います、それは人間の弱さですからね。だからこうイエス様がそう天の父に報いられなさいと言われて、ああ分かった、もうこれから天の父の報いしか期待しないなんてなかなかそんなに思えないわけ で、まあ、この弟子の掟というシリーズで三条の水訓からずっとお話ししてますけども、今までお話してきたことの中でですね、イエス様が言われたこの要するにファリサイ派の義に勝る義として教えられていることをですね、誰一人そこに到達した人はいないんですよ。この2000年間キリストのスタンダードに到達できた人は誰もいないんですよ。まあ、全く異次元なんです、ある意味は。でもそこにやはりキリストの教えの特別さがあるんだと思うんですね。だから人間が努力してってなんとなくそこに行けるっていうもう領域じゃないんですよ。もちろんそこを目指してはいきますけれども、おそらく誰一人この三条の水訓の教えに、を到達できた人はいないと思うんですね。だから人に知られないで 天の父の報いを求めて、誰も知らないところを施して、誰も知らないところで祈って、誰も知らないところで、断食をして、誰も知らないところで頑張ってっていう人はなかなかいないと思うんですよ。でも天の父はそういう人を求めてるんだよと、そういうことに報いたいと思ってらっしゃるんだよということを少なくとも知らなきゃいけない。で、天の父よりこの世で報いられたいなんてこと言うんですね。結構牧師が言うんですよ、こういうこと。ここだけの話ですけど、牧師はないくら頑張って一生懸命やってるけど、誰にも知られないで報いられないななんてね、時にはこの世で報いられたいよななんてね、半分冗談半分本気みたいなことをね、結構言いますよ、そういうことをね。僕は非常に報いられてるタイプの牧師なので、あんまりそういう会話に入っていけないんですけど、でも天の父の報いがいつになるかわからないしね、何がもらえるかわからないし、霊的な報いじゃなくて、もうちょっと現実の報いが欲しいなんてことをですね、思うんですよ。それは人間ですからね、だから私たちはそもそもやっぱりそういう弱さを持っていて、その極端な例がですね、ここでイエス様を取り上げられたようなファリサイ派だとか律法学者だとかっていう、極端になるとこういうことになるわけですけれども、そうは言っても私たちも彼らとのようなそこまでひどくはないけれども、やっぱり人に知られたいとかね、認められたいとか、少しは感謝されたいとかあるじゃないですか、そういう気持ちがね。でも感謝されたら終わりなんですよね、キリストの教えからすると。感謝されたらもうそこで報いを受けてるわけですから、もう天の父の報いはなくなってるわけですよ。だから感謝されなかったらしめしめと思わなきゃいけない、誰にも知られなかったらやったと思わなきゃいけないんですね。誰にも報いられなかったら、これこそ、ね、私たちの生きる道だと思わなければならないわけですね。で、この、弟子の掟というシリーズでお話しているわけですけれども、私たちはこの世で全く報いられなかった方の弟子であるということを、ね、忘れちゃいけないんですね。私たちは誰の弟子である？イエス・キリストの弟子ですね。この世で巨万の富を作った人の弟子ではないんですね。この世で最高の賞賛を得た、ノーベル賞をもらった人の弟子でもないし、何十兆円という資産を作った人の弟子でもないんです。大きな会社を作った人の弟子でもないんです。立派な学者の弟子でもないんです。むしろその逆で、誰からやったことはもうこれ以上ない最高のことをしたけれども、それに対してイエス・キリストは一切の報いを得られなかった、受けられなかった。賛美歌の中にですね、死のほか何も報いられでという歌詞がありますね。イエス・キリストは死のほか何も報いられなかった。これも逆説ですけどね、死はもちろん報いではありませんけれども、本当に何一つ報いられなかった方の私たちは弟子ですと言ってるわけですから、その死にならなければならない、そういう気持ちがこの非常に難しい、掟ですけれども、私たちをこの掟を守らせるモチベーションになるんじゃないかと思うんですね。そして、イエス様の弟子はですね、やっぱかっこよく生きなきゃいけない、私はやっぱりこの弟子道っていうのは一つの美学だと思うんですね、人間としての美しさというかね、キリストが示してくださっているこの掟っていうのは、見ていて読んでいてどれもですね、本当にかっこいいというか、言葉はあんまりいい言葉じゃないんですけれども、さっきも言ったように誰もそこに到達できないぐらいの高さなんですよね。でもそこに向かっていくっていうことが私たちを、どんなに弱く罪深いものであっても美しくかっこよく、それこそイエス・キリストのように私たちが生きていくことを得させてくれる、それがこの弟子の掟である三条の水訓だと思うんですね。報いられなかった時にこそ本当の幸福感を感じられるようになったら一人前の弟子だということですね。誰にも知られないで報いられなかった時に小さなガッツポーズができるようになったらですね、本当のイエス様の弟子だということが言えるんじゃないかと思うんですね。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、今日も三条の水訓の中から イエス様の教えを学ばせていただきましてありがとうございます。私たちにはとても守ることのできない本当に高いレベルの教えですけれども、しかし私たちはそこに向かって歩んでいくならば、弱くまた小さな器であってもイエス様のようになれるんだという、その期待を与えられておりますから感謝をいたします。どうぞ私たちがしております本当に小さな小さな小さな、良いこと、誰かのためになしていること、誰にもそれが知られない、感謝もされない、認められないときに、ああこのイエス様の教えに私は少し従えたと思って、そこで主に感謝することができますように、誰にも知られないことでつぶやいたり文句を言ったりするようなことがないように、本当に私たちが全てのことを捨てて何も報いられなかった方の弟子として生きていく、その生き様をさせてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。